イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。吉武信介さんが書いた不満がありますという絵本があります。子供がお父さんに対して、私は今怒っている、大人はいろいろとずるいと思う、ちゃんと文句を言ってずるいのをやめてもらおう、そう言って抱いている不満を次から次へと述べていきます。例えばこんな不満です。どうして大人は夜遅くまで起きているのに子供だけ早く寝なくちゃいけないの。皆さんならどう答えるでしょうか。いろんな答え方ができるかもしれませんね。お父さんはこう答えます。ああ、それはね、大きな声じゃ言えないんだけどね、実は次のクリスマスのためにサンタさんから頼まれた調査員が夜早く寝る子かどうかを何回も調べに来るんだよ。子供は本当かなと思いながら、不満がまだあるんだと言って、また新たな不満を述べるのです。じゃあどうして大人だからってウインナー2本も食べていいの。お父さんは答えます。大人の中には子供が入っているから、大人のパパと子供のパパにウインナーは1本ずつなんだよ。どうして指相撲を何回やってもパパの勝ちなの。子供に負けたらもう一度子供に戻ってやり直しというルールがあるから、パパも必死なんだよ。まあこんなやりたりが続くわけです。お父さんは私たちが想像するような答え、いわゆる正論と言えるような答えを一切返さないんです。子供の怒りや不満を受け止めつつも、まあ、ふざけているといいか、大変面白くユーモアな答えを次々に出していくわけですね。お父さんの言葉を聞きながら、次第にどこか怒りの感情が冷めていき、ついには笑ってしまうような、そんな思いがしてきます。聖書の中にこういう珍しい話があります。イエス・キリストがある女性に打ち負かされた、論破されたというお話です。イエス様ほど言葉に力がある方は他におられません。でもそのイエス様が一人の女性によって論破されてしまいました。その女性の娘が汚れた霊に取り憑かれて苦しんでいたのです。この女性はイエス様に娘を救ってほしいと必死に願い、自分の住む町にやってきたイエス様の足元にひれ伏します。普通でしたらここでイエス様はこの女性の願いに耳を傾けて娘を救ってあげるはずです。でもこの時はなぜか救おうとはなさいませんでした。なぜ救ってあげなかったのでしょうか。イエス様はこうおっしゃいました。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。子供というのは神の民イスラエルのことです。子犬というのは異邦人、外国人のことです。異邦人というのは当時救いから遠い人々だとみなされていました。そして実はこの女性も異邦人だったのです。イエス様はここで何を言いたかったかというと、まず私はイスラエルの民を救わなければいけない、だからその救いを異邦人に先にあげるわけにはいかないということです。厳しい言葉に聞こえるかもしれませんが、まずどの民よりも弱く罪深いイスラエルの民を救い、そこから救いの恵みが世界に広がっていく、これが神様の救いのご計画でした。だから私はまずイスラエルの民のところに行くとおっしゃったのです。女の人は大変がっかりしたかもしれません。苦しんでいる者を救ってくれない救い主なんて、救い主の名に値しない、そう言ってイエス様のもとを離れ去っても不思議ではありません。それにいくらなんでも自分たちのことを犬と言われたら誰だって傷つきます。でもこの女性はイエス様の言葉の中に救いの光を見出したんです。それにしても娘を救うことはしないと言われて、さらに犬呼ばわりまでされて、一体どこに希望があるというのでしょうか。 こういう状況で心を柔らかくしたり、ユーモアなことなど言えないですよね、普通は。でもこの女性は自分が犬と呼ばれたことに希望を見出しました。犬は犬でもイエス様がおっしゃったのは子犬なのです。女性はここに注目しました。子犬というのはペットで飼われている犬のことです。ですからいつも主人と一緒にいることができます。家族と同じとまではいかなくてもちゃんと食事も出してもらえます。食卓で子供が下に落としたパンくずを食べることもあるでしょう。それをいちいち怒る主人はいません。この女性は言います。イエス様、あなたのおっしゃる通り、私は子犬です。でも神様の救いの恵みというのは異邦人である私のところまで及ぶほど豊かですよね。その救いのおこぼれをいただくだけで私たちは十分救われます。あなたはそのおこぼれまで奪うようなお方ではありませんよね。そうじゃないですか、イエス様。イエス様はこの女性の言葉に圧倒されました。それほど言うならよろしい。そう言って娘を救ってくださったのです。苦難を経験するとき、不満で心がいっぱいになるとき、つい私たちの心は固くなります。顔までこわばってしまいます。でも神様の救いの豊かさを知る人は、ゆとりを持てない状況の中でなお心を柔らかくして物事を受け止めることができるのだと思います。今ここで何を見つめればいいのか、何を聞けばいいのかが分かるようになるのです。上を向いて生きることも大事ですが、下を向くことがあったとしても、ここにパンくずが落ちている、だから私はここで生きていけるという恵みを見出すことができます。ぜひこのラジオで、また礼拝の中で神様の言葉を聞き続けてください。そこで私たちは新しく変わることができます。